次は、事前の確認、準備で水害に備えよう。避難行動を確認し、適切なタイミングで避難ができるようにしましょう。避難が遅れたときは、高い建物へ避難する等、状況に応じた避難方法も家族で確認しましょう。問い合わせは、指定があるもの以外は、防災課、防災事業係、電話、区役所内線417へ。まず、チェック1-1、浸水想定を確認しましょう。自宅で予想される浸水の深さと、浸水の恐れがない階層。5メートル以上、4階以上、3メートルから5メートル未満、3階以上、0.5 メートルから3メートル未満、0メートルから0.5メートル未満、2階以上。チェック1-2。避難場所を確認しましょう。避難場所は次の通りです。近隣の避難場所を確認しましょう。地区、施設名。南千住、第六随行小学校、随行小学校、石浜ふれあい館、第二随行小学校、南千住ふれあい館、都立荒川工科高等学校、南千住 6-42-1、南千住駅前ふれあい館、第三随行小学校、南千住第二中学校、塩入ふれあい館、塩入小学校、塩入東小学校、第三中学校、荒川、第一中学校、第三ハケタ小学校、第二ハケタ小学校、ゆいの森荒川、ハケタふれあい館、障害学習センター、教育センター、ハケタ小学校、大工ハケタ小学校、第四中学校、荒川山吹ふれあい館、町屋、町屋ふれあい館、第五中学校、第四ハケタ小学校、第五ハケタ小学校、大門小学校、原中学校、荒木田ふれあい館、第七ハケタ小学校、東ヨグ、第九中学校、赤戸小学校、小具小学校、男女平等推進センター、東ヨグ本町通りふれあい館、西ヨグ、小具宮前小学校、小具ふれあい館、小具八幡中学校、第七中学校、小具西小学校、小具第六小学校、西ヨグふれあい館、東日暮里、東日暮里ふれあい館、第三日暮里小学校、夕焼け小焼けふれあい館、第二日暮里小学校、都立武大高等学校、東日暮里 5-14-1、日暮らしふれあい館、日暮里サニーホール、西日暮里、日暮らし小学校、諏訪台中学校、諏訪台広場館、西日暮里ふれあい館、第六日暮里小学校。なお、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児の方の避難を優先する施設は、石浜ふれあい館、南千住ふれあい館、南千住駅前ふれあい館、塩入ふれあい館、ゆいの森荒川、はけたふれあい館、荒川山吹ふれあい館、町屋ふれあい館、荒木田ふれあい館、男女平等推進センター、東ヨグ本町通りふれあい館、小具ふれあい館、西ヨグふれあい館、東日暮里ふれあい館、夕焼け小焼けふれあい館、日暮らしふれあい館、諏訪台広場館、西日暮里ふれあい館です。第一日暮里小学校は、水害時の避難場所として指定していません。次に、チェック2-1、備蓄をしましょう。自宅に留まる場合に備え、 7日間以上を過ごせる量の備蓄をしましょう。日常備蓄、ローリングストック法が効果的です。飲料水、大人1人1日あたり3リットル。食料、大人1人1日あたり3食分。携帯トイレ、大人1人1日あたり5回分。生活用品、懐中電灯、カセットコンロ、ライター、ラジオ、モバイルバッテリー、乾電池、ビニール袋、ティッシュ、歯磨きセット、生理用品等。チェック 2-2。非常用持ち出し袋を準備しましょう。日頃から準備しておき、避難するときは持参しましょう。貴重品、現金、通帳等。水、食料、飲料水、非常食等。日用品、ティッシュ、マスク等。医療品、常備薬、処方薬、消毒液等。その他、衣類、ラジオ、懐中電灯、モバイルバッテリー等。次に、チェック3。警戒レベルと区の対応を確認しましょう。警戒レベル1。早期注意情報。台風接近等の注意喚起。警戒レベル2。大雨注意報、洪水注意報。広域避難や在宅避難の呼びかけ。避難場所の開設。警戒レベル3。高齢者等避難。避難情報の発令。警戒レベル4。避難指示。警戒レベル5。緊急安全確保。警戒レベル5。緊急安全確保は、すでに災害が発生、切迫しており、命が危険な状態です。至急、高い建物の3階以上に避難すると、命を守るために安全を確保する行動をとりましょう。次に、チャート図。スタート。自宅に浸水の恐れがない地域にありますか？自宅の浸水想定をハザードマップで確認。本紙に QR コードが掲載されています。家の場合、親戚、知人が浸水の恐れがない地域にいますか？家の場合、チェック 1-1。自宅、居住する建物に浸水の恐れがない階層がありますか？家の場合、自分、または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児等。範囲の場合、チェック3、警戒レベル3、高齢者等避難。発令後、避難しましょう。家の場合、チェック3、警戒レベル4、避難指示。発令後、避難しましょう。はい、いいえ、いずれも。チェック 1-2。区が開設する避難場所に避難しましょう。最初に戻りまして、自宅が浸水の恐れがない地域にありますか？はいの場合、自宅に留まりましょう。荒川が氾濫した場合でも、避難場所への避難は不要です。チェック 2-1。日頃から自宅に留まる場合に備え、7日間以上過ごせる量の備蓄をしましょう。チェック 1-1。自宅、居住する建物に浸水の恐れがない階層がありますか？こちら、範囲の場合も、チェック 2-1。なお、西日暮里3丁目、4丁目の一部地域では、土砂災害が発生する可能性があります。荒川区土砂災害ハザードマップ等で避難の流れを確認しましょう。親戚、知人が浸水の恐れがない地域にいますか？はいの場合、親戚、知人宅等に避難しましょう。浸水の恐れがない地域へ避難する広域避難が有効です。大型台風等で交通機関に影響が出る前に行動しましょう。チェック 2-2。すぐに避難ができるよう、 事前に非常用持ち出し袋を準備しましょう。次に、東京マイタイムラインで避難計画を作成しよう。東京マイタイムラインは、災害発生までの避難行動を時系列に沿って記入することで、自身や家族の避難計画を作ることができるツールです。作成例等は、荒川区ホームページで確認できます。配布場所、区役所3階防災課、各区民事務所、東京都ホームページからもダウンロードできます。次に、水害時のペットの避難。ペットと避難場所に避難する場合は、水や餌、ケージ等を持参し、避難場所では動物アレルギーの方等、周囲の方に配慮しましょう。また、事前に浸水しない地域へのペットの避難も検討しましょう。避難できるペットの種類、スペースには制限があります。問い合わせは、生活衛生課管理係。電話、区役所内線422へ。次に、災害時地域貢献建築物に登録しませんか？区では、災害時に近隣住民の一時避難先となる建物を、災害時地域貢献建築物として認定しています。認定を受けると、防災資機材等の購入経費の助成を受けられます。対象、新耐震基準、昭和56年6月1日施行を満たす5階建て以上かつ、延べ床面積1000平方メートル以上の建築物、助成対象割合、防災資機材等の購入費用の2分の1、上限50万円。問い合わせ。認定については、都市計画課、都市計画担当。電話、区役所内線2813。助成については、防災課、防災事業係。電話、区役所内線417へ。次に、情報収集の方法を確認しよう。水害時に、避難情報や避難場所の解説情報等を発信します。荒川区防災アプリ、防災行政無線で放送された緊急情報を文字、音声で受信できるほか、避難場所の解説、混雑状況を確認できます。利用方法を、App Store、Google Play から荒川区防災アプリで検索、または本誌に掲載されています QR コードからダウンロードしてください。iOS 用、Android 用、QR コードが掲載されています。ダウンロードは無料です。通信費は本人負担。荒川区 SNS、メールマガジン、LINE、公式アカウント。テレビ。災害時にテレビリモコンの D ボタンを押すと、データ放送で区が発信する避難情報や避難場所の解説情報等を確認できます。また、ケーブルテレビ11チャンネルではテロップ表示で区からの情報を配信します。防災行政無線や安全安心パトロールカーによる音声放送を、災害情報受信機、タブレット端末を貸し出します。スマートフォン等がなく、情報を受け取りづらい世帯に、防災行政無線で放送した緊急情報を聞くことができるタブレット端末を無料で貸し出します。対象、区内在住で世帯全員がスマートフォンを所持していない、次のいずれかに該当する世帯、視覚、または聴覚障害の記載がある身体障害者手帳を持っている方がいる。65歳以上の方のみで構成されており、世帯の全員が特別区民税、都民税非課税である。申請書の配布、区役所3階防災課、1階障害者福祉課、各区民事務所、荒川区ホームページ。申し込み、持参または郵送で申請書を、郵便番号116-8501。住所不要。 荒川区役所防災課防災管理係。持参の場合は、各区民事務所、障害者福祉課でも申し込めます。問い合わせは、防災課防災管理係。電話、区役所内線497へ。次に、止水板設置費用を助成します。台風や局地的大雨等の浸水被害から住宅等を守るために、止水板を設置する費用の一部を助成します。申請方法等の詳細はお問い合わせください。対象を、マンションの管理組合、住宅、店舗、事業所、令和7年5月以降に建築された住宅等の管理組合、所有者を除きます。助成対象を、止水板を設置するための工事費、工事を伴わずに設置できる止水板の購入費、助成率、工事費、購入費の2分の1、上限額150万円。なお、荒川区分譲マンションへの防災対策工事支援制度の助成を受ける場合は、工事費、購入費の3分の2、上限額150万円。問い合わせは、土木管理課管理係。電話、区役所内線2711へ。